っとあのワールドカップで疲れております。この頃私あの松本紀子の弟ってあえて言うようにしてるんですけども、皆さんの中はわからないというか、忘れたのか、それとも誤解が多いのか、どうもあのお兄さんと言われることが多いものですが、常に最初に弟ということを表させていただいております。この1週間2週間ですね、非常に忙しく大変でした。ワールドカップもあったんですけども、ワールドカップというのも非常に私面白いと思ってるんですが、2002年の日韓ワールドカップの時に、金正日が拉致を認めて、この日本人拉致問題というのが大きく報道されるようになりました。これはもちろんその今李団長がおっしゃったように、2001年 の、 あの同時多発テロ、さらにブッシュ政権になって大きな圧力が北朝鮮にかかるようになって1年、ようやく1年そのなんていうか、そういうじわじわと引いてきた結果、金正日が拉致を認めざるを得ない状況になったんですけれども、今年もワールドカップがありました。でその最中に今度はテポドンを受けてきましたので、これでまた世界中が大きな圧力をかけるようになりつつあります。ですから私は今年で解決できるのではないかと非常に期待しております。前々から昨年の9月からですね、ブッシュ政権が金融制裁をかけておりましたので、これがやっぱりだいぶ効いてるというのは昨年末から私たちも伺ってましたので、だから今年の初めから私たち家族会は今年が勝負だろうと、今年できなければあと何年かかるかわからないから、とにかく集中して動こうということで、今半年間過ぎてきたんですけども、半年間過ぎてもなかなか小泉さんが真剣に拉致問題を考えていただけなかったので、すみませんでしたが、ようやくここに来て、北朝鮮がバカなことやったお金もあるんですけれども、制裁の発動をしていただきました。1週間、この2週間、ちょっと忙しかったので、皆さんに何があったかというと、この2週間の出来事の中でちょっと話をしたいと思います。先月の27日に、まずアブダクションという、これ日本で限定上映されてたんですが、家族会主催でやらさせていただきました。限定上映ですので、大半の方がご覧になってないと思いますけれども、今この日本で、上映に向けて配給会社との交渉に入っているそうです。ですからうまくいけば秋にはご覧になっていただけると思いますが、ドキュメンタリー映画は果たして日本で、流行るのかとちょっと思っているんですね。ご覧になった方は感動されたという方は多かったですけれども、ただ、ドキュメンタリー映画ですので、あれを払って、あれを見る人がいるのかなとちょっと思っております。さらに私は非常に個人的な生活もその映画の中に入っておりまして、あと油断したんですね。取材が来た時に、当時アメリカの映画会社というか、アメリカ の、 そのメディアなんですけれども、アメリカの60分番組でこの拉致問題を取り上げたいということでしたので、米国で放映されるんならいいかなと思って多少その油断した部分がありまして、言わないでもいいことをついついこう言ってしまって、今年の1月にその映画が出来上がったのを見たら、こんなことまで言ってたのかと、ちょっと自分で恥ずかしくなりまして、あの映画をちょっと日本で上映されるのは私たちが非常に恥ずかしいんですけど、それが拉致問題の解決につながればとは思います。それでもしあの映画が流行ってしまったらまた間違いなくなるなと思っておりました。その翌日28、29とキム・ヨンナムさんの家族が面会されました。もうほとんど私たちはああいうことになるんだろうなと思ったんですが、しかし救助っていうのはあまりにもバカバカしくて誰も信用しないような、非常に詳細に言ってですね、喧嘩して、そしてその対岸で泣いていては、泣いていてまた戻るといじめられるからとか、友達をゴロつき呼ばわりしてますからね。あれはとんでもないと私は思っていますが、それでそこにボートがあって、動画なかったんだけども船底に板があったから、 そこに、ちょっと大きに出たらついつい疲れて寝てしまって起きるのがアホかと言ってます。誰も死んでる人はいないんでしょうけども、そういう話を作るしかなかった。まあ、北朝鮮はそこまで先発待ってるんでしょうが、もうちょっとマシなストーリーも考えられないかなと。よっぽど人材がいなくなったんだなと私は思ってます。私でしたら、そうですね、私でしたらストーリー作って、もう北に対するシンパシー持ってたから、当然北に行くつもりで、韓国国内のその、工作関係もグラウンドにアンダーにこう潜ってくるシャツと話をつけて、あそこで落ち合って、そして北に行ったんだという、僕だったらそういうストーリー作るんですけどね。そちらの方が納得できますよね。そしたら拉致問題ではなくて、そう自分の意思で行った、工作新北の人間だということで、韓国国内の世論作りにもなるとは思うんですけども、そこまで考える余裕がなかったのか、それともやっぱりそのストーリーを作った人が金正日に異常な反感を持っているのか、後者を私は期待したいんですが、誰も信じなかった。日本の方たちも当然あの場面見て、誰も信じる方はいないと思いますが、あの中で私一番頭にきたのは、キム・ヨンナムさん、体験がありましたよね。一番頭にきたのは、人権という言葉を使ってですね、人権のない国で人権を言うのは、馬鹿らしいとは思いますけども、ただそれが自分の言った、この、横田めぐみさんの骨は、その通りなんだ、それを疑うのは、私に対する人権蹂躙だというふうに言って、アホかと私が言ってないですけど、何が人権蹂躙だと。そのなぜ人権を使ったのかというと、今世界中がこの北朝鮮の人権という問題で攻め始めてるんですね。昨年はアメリカで人権法案が、そして、国連の総会では人権非難決議が、そして日本はまたこれ今年になって人権という言葉で攻め始めました。でその人権という言葉に非常に弱いし、世界中からその人権という言葉で攻められたら立場がなくなる。だから自分は常に被害者にしなきゃいけないから、人権の問題でも自分は被害者なんだということを強調したかったのではないかと思いますが、それにしても北朝鮮の言葉で人権という言葉を使った時にはちょっと一番腹が立ちました。言わされているのでしょうがないとは思うんですけれども、面会の時に涙を見せなかったキム・ヨンナムさん、それで時計もグラグラして、だいぶ北朝鮮は日本のその報道を気にしているのはまず間違いないでしょう。で涙を流さないというふうに言ったら、その別れの時には涙を見せて、さらに昨日も一昨日にはまた涙を見せて、あれだけの28年ぶりにお母さんと会って涙を見せなかった人なんですよ。隣 その日本に対する記者会見で、娘さんがお母さんのことで泣いてるって言って、涙見せますかね。私はちょっとそれは疑問に思っております。だから涙を見せないというのがおかしいと言ったら、今度は涙を見せろと言われたんでしょう。だからその帰り際に一応涙を流したという。北朝鮮の言うことは全て私というか、キム・ヨンナムさんの会見、昨日の会見もそうですが、久我さんでの会見も全て嘘だと私は思っております。だからめぐみさんの娘さん、今ウンギョンちゃんと言ってますが、私はヘヨンだっていいじゃんと思ってるんですね。別にどっちが本名か誰もわからないんですから、最初はキム・ヨンナムはヘヨンちゃんと言って、でヘヨンちゃんで報道して、今度はウンギョンちゃんと言って、ウンギョンちゃんってまたこの報道家たちはウンギョンちゃんで言い始めてますけども、誰も立証できないんですし、今までヘギョンちゃんとも言ってますから、私はヘギョンちゃんで通そうと思ってます。で日本で、これ問題解決して本当の本名が分かった時にそれを解明すればいいですし、日本に来たら日本名をつけて、その日本名で呼べばいいことですから、それまで私はヘギョンちゃんと呼ぼうと思っております。そのヘギョンちゃんがキム・イルソン総合大学に留学したというのも北朝鮮が言ってるだけですから、でおそらく今はキム・ヨンナム氏は高級な工作人としては多分上級の方にはなってるでしょうけども、あくまでも拉致被害者ですから、そしてめぐみさんは日本人拉致被害者ですから、拉致被害者同士の子供がキム・イルソン総合大学に果たして入学できるか、私は難しいと思います。あれはもう抗日パルチザンからずっと一緒に戦ってきた信頼できる軍の幹部とか党の幹部とか そういう方たちの子息が主に入っている優秀なエリートの学校なんですね。そこに被害者の娘さんが入れるか、まあ、今確かにそのヘギョンちゃんはめぐみさんの娘としてクローズアップされてから特別に入れてるのかもしれませんけれども、でもまあこれも北朝鮮が発表してるわけで誰もその検証できませんから、そのキム・イルソン総合大学のコンピューター科にいると言ってるだけですから、これが事実かどうか分かりません。そのうちにイギリスの講師か誰かに確認して、突然キム・イルソン総合大学に行ってちょっと確認してみてくれと頼んでもいいんではないかと思うんですが、ドイツの人もいますし、ですから、まあ、確認しても、まあ、まだまた嘘が分からないでしょうけども、とにかく話全て作られたストーリーだと思ってますので、それを見てる横田さんたちが僕は辛いと思うんですよね。私たちは本当に腹が立ってしょうがないですが、佐紀江さんが頭が煮えぐり返り腹が煮えぐり返る、あれ本当だと思いますよ。私たちが見てても本当に煮えぐり返るんですよ。ただ代表は非常に素直な方ですので、本当にあの話を半分信じるんですね、常に北朝鮮の言ってること。だからその遺骨の時もそうかもしれないっていうふうに僕たちは、佐紀江さんもそうなんですけども、絶対にあれはめぐみさんの遺骨ってないって言ってたんですけども、代表がいやもうそうかもしれない、とにかく調べてもらおうじゃないかというふうにおっしゃって、どうもそのまだ北朝鮮のその暴力というものに対して抵抗力がないというふうにはありまして、ちょっともう少しやっぱり、あれですね、経験を進まないといけないのかな。だからずっと日本銀行に勤めておられたので非常に素直な方なんですよ。私たちみたいに民間に勤めてひねくれてなかったのでずっとひねくれておりますので、あんな国 の発表なんかは絶対に信用しておりませんし、これからも信用するつもりはありません。でそうですね、先週あたり週刊朝日でめぐみさんの生存情報が出てきました。これも西側の講師あたりから出てるんではないかと日本政府関係者には言ってるということを言っておられましたけれども、取材源ですけれども、めぐみさんが、ロイヤルファミリー その教師になる、これはこの週刊朝日、いや文春ですね、今週号の文春でした。この取材源とで西岡さんたちが聞いているめぐみさんがロイヤルファミリーにの、日本語教師になった、これ違うんですよ。だから2つ違うソースから同じ話が出てるということですね。でさらに西岡さんはもう一つ別のルートからもこういう話を聞いているということですので、おそらく間違いなくロイヤルファミリーの日本語教育をやっているんだろうと思います。94年に死亡と言われておりますけれども、94年、彼らがその94年におそらくそのめぐみさんをある程度隔離し始めて、ロイヤルファミリーの教師とするために、教育をし直し、そして95年、6年あたりから教師を始めたんではないかと推測しています。で、まあ、キム・ヨンナムはそのロイヤルファミリーの、日本語教師の娘さんの お父さんだから今優遇されているということですね。でも逮捕されたあの女性、あの人がその党の人民なんとか副部長のなんとかって、あれも誰も立証できないので分かりませんけどもね、住居物も違う若い奥さんですので、ちょっと理解ができないです。まあ再婚してるのはそうなんでしょうけども、そのお父さんの地位とかお母さんの地位が果たしてそうなのか誰も立証できませんので、ちょっと私は疑ってかかっています。それともう一つストーリーとして、まあ、ラブストーリーになってますが、北朝鮮ではラブストーリーはありえません。まあジェンキンさんと曽我さんも最初突然一緒にさせられたという、同じところで、暮らすように命じられたという、でおそらくもうその時から夫婦になることが義務付けられたと私は思っています。で、まあ日本でもそうですが、顔を見たことのない人が見たことのない、男女が見合い結婚で、生活していくに 育児に愛情が生まれたことはあり得るとは思います。でも恋愛結婚というのはまずありえませんし、住む家だって与えられないとできませんので、ですから離婚も簡単にはできないはずなんですけど、ね、ですからちょっとラブストーリー仕立てはちょっと私は嫌な気がしました。そのラブストーリーで、めぐみさんを愛してたと称するキム・ヨンナムさんが ああいう場でああいう発言をされているので、もっと嫌な気になったんですけれど、まあ、これは北朝鮮の内部で言われていることでしょうから、しようがないと思います。あとそれと7月5日のデモですね、7時ぐらいまで私ちょっと前日深酒しておりまして、6時ぐらいに電話があったみたいなんですが、全然起きられずに7時ぐらいにその電話があって、それでようやく3発が起きたというのを聞きました。その時に私正直な気持ちやったと思いました。これは本当に正直な気持ち、あまり放送テレビの中ではあまり言いませんけども、そういう話をやった後、これでようやくその経済制裁に踏み切るだろうと思ってましたから、ここで経済制裁を課さなければもう日本はダメなんだろうと思うぐらいの衝撃でした。でもどこに撃ったんだろうと思ってテレビずっとつけたら、日本海にどんどん撃ってるし、今現在もまた撃ってるという話を聞いて、なんでそんなに何発も落ちるんだろうかなとちょっと不思議ではありました。で、当然私新潟に行ってたもんですから、バンケー方法が入る日なんですよ。でバンケー方法が入ろうとしてるその日にまた撃ったわけでしょ。で、7月5日っていうのはキム・ヨンナムさんの日本人の記者団に対するその会見をさせる日でもあるんですよね。でまたそういう複雑な事情の日にまたよく打ったなというのも一つ感想でした。よく考えたら7月4日なんですね。アメリカではやっぱり独立記念日にアメリカを落とすために打ったというのが正解じゃないかと思います。常に北朝鮮はアメリカを見てますから、日本は見てません。アメリカを見てアメリカと交渉してアメリカと仲良くか、国交ができれば日本はそれについてくるだろうと思ってるから、だからその日本は無視してもうアメリカと その交渉を従うということです。ただブッシュ政権は本当に今早紀江さんにもあった、それにハン・ジョルファンさんにも昨年会ってるんですけども、金正日を嫌いみたいで、ブッシュさんって単純な方なんですから、小泉さんと同じように、だからその嫌いなものは嫌いということで、だからずっと悪魔と北朝鮮を言ってますけれど、ですから絶対に妥協することはないですし、今後も米朝二国間協議に私は応じるとは思っていません。北朝鮮がどういう駄々を掘るようともアメリカは相手にしないでしょう。